暮らし情報拡大版。町名や町会が変わりました。1月27日以降、町名や郵便番号が新しくなりました。扇町や一騎町などの一部が対象です。道路や公園などの公共施設を整備して土地の区画を整え、宅地の利用価値を高めるため、昭和63年から実施してきた会津都市計画事業扇町土地区画整理事業は、1月26日に完治処分、従前の土地の権利、所有権、借地権、抵当権などを完治後の土地に移行させる行政手続き、完治処分を行いました。完治処分に伴い、該当区域内の町名や町会が図の通り変更となり、住所や法人の所在地も変わりました。変更の詳細は市のホームページからご確認ください。QR コードがあります。1月27日以降の新たな町名と町会の地図がありますが、読みを省略いたします。問い合わせ、開発管理課、電話 39-1263。戸籍制度が変わります。相続手続きや婚姻届などでの負担が軽減します。本籍地以外の市区町村で戸籍謄本などが取得できます。戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日金曜から戸籍制度の一部が次の通り変更になります。戸籍謄本などの広域交付。本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍謄本などが取得できるようになります。なお、申請には窓口に来た人の観光庁発行の顔写真付きの身分証明書が必要です。また、取得できるのは自身や配偶者、直系親族が記載されているものに限ります。例、図で示されています。現在、A 村出生時本籍地、B 町転籍前本籍地、C 市、現本籍地、それぞれに請求を出します。しかめ顔の女性のイラストがあります。吹き出しに、あちこちから取り寄せないといけないから大変、とあります。改正後、最寄りの市区町村などと、戸籍情報連携システム法務省とが、戸籍情報で連携されていますので、最寄りの市区町村などに請求するだけで OK です。笑顔の女性のイラストがあり、吹き出しに、一箇所の窓口で取得できて便利、とあります。戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略。本籍地以外の市区町村の窓口へ、婚姻届や転籍届といった戸籍の届出をする場合、戸籍謄本の添付が原則不要になります。例が図で示されています。現在、妻の本籍地と夫の本籍地それぞれに請求をし、最寄りの市区町村などに戸籍謄本を添付して提出しなければなりません。夫婦のイラストがあります。吹き出しに、それぞれの本籍地から取り寄せないといけないから大変、とあります。改正後、最寄りの市区町村などと、戸籍情報連携システム法務省とが戸籍情報を連携していますので、最寄りの市区町村などに提出すれば OK です。笑顔の夫婦のイラストがあります。吹き出しに、取り寄せなくていいから便利とあります。問い合わせ、市民課、電話 39-1230。市県民税の申告相談を実施。税の申告は2月5日月曜から3月15日金曜まで。忘れずに申告してください。市県民税の申告が必要と思われる人に申告相談会のお知らせを送付しました。お知らせが届かない人でも、今年1月1日現在で市内に住み、次に該当する人は申告が必要です。日程を確認し、会場にお越しください。 表1、2、3章。この項の最後に読みます。申告が必要な人。次のいずれかに該当する人。営業、農業、不動産、一時所得などがあった。営業、農業、不動産はマイナスの所得を含む。給与所得者で勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない。アルバイトを含む報酬や手当などがあった人は申告が必要な場合あり、詳細は問い合わせ。申告で税額が減額になる場合がある人。次のいずれかに該当する人。昨年中に退職した人やアルバイトをしていた人で年末調整をしていない。医療費や寄付金などの控除がある。税証明や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減のために申告が必要な人、雇用保険や障害年金、遺族年金などの非課税収入のみか、収入がなく税法上で親族の扶養になっていない。申告の必要がない人、次のいずれかに該当する人、給与所得のみで勤務先で年末調整をした。公的年金のみの収入で社会保険料や生命保険料、医療費など追加する控除がない。公的年金の収入が年額148万円以下の65歳以上の人か、年額98万円以下の65歳未満の人。年金以外の所得がある人を除く。税務署か e-tax で確定申告をする。申告に必要なもの。全員が持参するもの。マイナンバーカード。ない場合は通知カードと本人確認ができるもの。前年中の収入や経費などがわかる書類。給与所得は、源泉徴収票。ない場合は給与明細など。年金所得は、源泉徴収票。営業、農業、不動産所得は、帳簿や通帳、領収書など。帳簿は事前に作成。物価高騰等対策事業者支援金などは収入に含めて記載。その他は、所得金額の計算に必要な収入金額や必要経費がわかる書類など。控除に必要な領収書、昨年1月1日から12月31日までの1年間に払ったもの、証明書など、生命保険、地震保険などの控除証明書、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書か支払いを証明する書類、年金から天引きされている場合を除く。医療費控除かセルフメディケーション税制の明細書。書類は医療を受けた人ごと、医療機関、薬局ごとに事前に集計。寄付した団体から交付を受けた寄付金の受領書や証明書。障害者控除の場合は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書など。会津若松税務署から届いた申告のお知らせの通知書やはがき。申告する際の注意点。今回の申告から上場株式の配当所得などの申告は所得税と市県民税の課税方式を一致させることになります。所得税で申告すると市県民税でも配当所得などが加算され税額が増額となる場合がありますので事前に検討をお願いします。また申告の内容により税務署会場へ案内する場合があります。郵送での申告を希望する場合、郵送での申告を希望する人やあらかじめ申告書を作成したい人は、市のホームページから申告書を取得することができます。また申告書は郵送で取得することもできますので、希望する場合はお問い合わせください。2月5日月曜から3月15日金曜までの期間は、 職員が申告会場に出向しているため、税務課での申告相談の受付はできません。問い合わせ税務課、電話 39-1223、北会津支所住民福祉課、電話 58-1809、川東支所住民福祉課、電話 75-2112、QR コードがあります。申告相談の日程、表1、北会津地区、川東地区以外の人の申告相談。対象区域、ところ、申告相談日の順に読みます。港地区、港公民館、2月5日月曜。高座市地区、高座市分館、2月6日火曜。大戸地区、大戸公民館、2月7日水曜。一木地区、一木公民館、2月8日木曜、9日金曜、13日火曜。門田地区、南公民館、2月14日水曜、15日木曜、16日金曜。東山地区、東公民館、2月19日月曜、20日火曜。町北、高野地区、北公民館、2月21日水曜、22日木曜。上記以外の地区、申告相談会のお知らせが届いた場合は指定日時を確認。大手町第二庁舎、旧会津学法高校、2月27日火曜から3月15日金曜、土曜日、日曜日、祝日を除く。受付時間、午前の部、午前8時30分から11時、港大戸公民館は午前9時から11時、午後の部、午前11時から午後3時、相談時間、午前の部、午前9時から、港大戸公民館は午前9時30分から、午後の部、午後1時から。注意点、指定日に来られない人は2月27日火曜から3月15日金曜に大手町第二庁舎へおいでください。表2、北会津地区、川東地区の人の申告相談。申告相談日、対象地区の順に読みます。北会津地区、2月5日月曜、6日火曜、7日水曜、間宮新町南1丁目から4丁目、間宮新町北。2月8日木曜、田村山、新田、宮の下。9日金曜、13日火曜、真綿、霊淵、立、出尻、泉。14日水曜、15日木曜、下新井、下新井団地、白山、中里。16日金曜、蟹川、石原。19日月曜、中新井、東麻生。20日火曜、鷺林、蛍の森。21日水曜、寺堀、本田。22日木曜、二日町、今泉、十二所。26日月曜、宮袋、宮袋神殿。27日火曜、下野、金谷、新在家。28日水曜、29日木曜、上米塚、中神殿、西御庵、松野、両道。3月1日金曜、古麻生、西麻生。4日月曜、小松、麻生神殿。5日火曜、天満、大島、水木の里。6日水曜、東小松、北御庵。7日木曜、8日金曜、柏原、三本松、下米塚、本尊、神殿、河原町。11日月曜から15日金曜まで、大手町第二庁舎で申告相談を受け付け。川東地区、2月5日月曜、広田。6日火曜、横堀。7日水曜、高塚。8日木曜、六町。9日金曜、塩新、葉山、 空屋原。13日火曜、東新屋敷一本木。14日水曜、与田大坪高畑。15日木曜、京出郡山。16日金曜、西屋敷北畑。19日月曜、熊野堂。20日火曜、大和田。21日水曜、島。22日木曜、北高野岡田。26日月曜、大野原小清水。27日火曜、28日水曜、八田野。29日木曜、大林、桜井市、六軒、河野下。3月1日金曜、漆沢、名前、十日原。4日月曜、本宮、近藤。5日火曜、藤倉、倉道、月の木。6日水曜、田中原、塩庭、藤倉神殿。7日木曜、境野、北山、浅野。8日金曜、原田、長谷地、東高野。11日月曜、冬木沢、大曲。12日火曜、茶臼森、柏原。13日水曜、南高野。14日木曜、何は、駒板。15日金曜、指定地区なし。受付時間、午前の部、午前8時30分から10時30分。午後の部、午前10時30分から午後3時。相談時間、午前の部、午前9時から。午後の部、午後1時から。申告会場、北会津地区は北会津支所1階会議室1。川東地区は川東支所2階中会議室。障害者控除対象者認定証を交付しています。この認定証を申告の際に提示すると、所得から一定金額を控除できる場合があります。必要な人は申請してください。対象、令和5年12月31日時点で、所得税や市県民税が課税されている本人やその扶養家族で、次のすべてを満たしている市民、65歳以上である。身体障害者手帳などを持っていない。介護保険の要介護1以上の認定を受け、一定の要件を満たしている。持ってくるもの、本人の身分証明書。代理人の場合は代理人の身分証明書と本人の身分証明書か、押印した本人からの委任状を持参。問い合わせ、高齢福祉課。電話 39-1291。 インターネットで税額の試算ができます。インターネット上の入力フォームに給与や年金の源泉徴収票の内容やその他の所得、必要な控除などを入力して個人住民税を試算したり、市県民税の申告書を作成したりすることができます。作成した申告書を提出する場合は、申告書にマイナンバーを記入し、必要書類を添えて、直接か郵送で税務課へ提出してください。郵便番号 965-8601、住所不要。問い合わせ、税務課、電話 39-1223。QR コードがあります。個人・市・県民税額シミュレーションはこちらから。確定申告を忘れずに。確定申告の会場はアピオスペースです。会場では自身のスマートフォンなどを使って確定申告書を作成します。会場への入場には整理券が必要です。整理券は会場での当日配布分と、LINE による事前発行分があります。当日配布分は状況により後日の来場をお願いすることがあります。なお、会場開設期間中は税務署に申告書作成会場を設けていませんのでご注意ください。 申告書作成に関する相談があればお問い合わせください。時、2月16日金曜から3月15日金曜の午前9時15分から午後4時。土曜日、日曜日、祝日を除く。ところ、アピオスペース、インター西。持ってくるもの、自身のスマートフォンかタブレット、マイナンバーカード、マイナンバーカード発行時に設定した2つのパスワード。確定申告はスマートフォンが便利です。国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成することができます。自動計算やマイナポータル連携での自動入力などもでき、自宅で簡単に確定申告書が作成できて便利です。ご不明な点はお問い合わせください。問い合わせ、会津若松税務署、電話 27-4311。国税庁確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金を支給。市が独自に児童1人当たり1万3000円を支給します。義務教育家庭と未就学の子どもがいる世帯が対象です。食料品などの物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯に対し、3学期に徴収する学校給食費相当分を支給します。市内に住民登録がある児童が対象で、児童を養育する保護者が受給できます。なお、所得制限はありません。詳細は市のホームページをご覧ください。対象児童、次のいずれかに該当する児童。丸1、平成20年4月2日から令和6年1月1日までに生まれ、令和6年1月1日時点で本市に住民登録がある。丸2、平成20年4月2日から令和6年3月31日までに生まれ、令和6年1月2日から3月31日までに本市に住民登録した。丸3、令和6年4月1日に生まれ、本市に住民登録した。支給対象者、対象児童を養育する人。給付額、児童1人につき一律1万3000円。申請方法、給付予定日。子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金。申請方法。対象児童丸1を養育する人のうち、会津若松市で児童手当か児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格があるか、過去に子育てに関する給付金を受けたことがある人。申請は不要です。すでに送付済みの通知を確認してください。給付予定日、2月16日金曜以降、順次。申請方法、対象児童を養育する人のうち、上記以外の人、2月中旬以降順次、市から申請の案内を送付します。確認の上、必要書類を添えて、子ども家庭課へ申請してください。給付予定日、申請月の翌月末まで。申請期限、4月30日火曜。問い合わせ、子ども家庭課、電話 39-1243、QR コードがあります。避難行動要支援者支援制度にご登録ください。万が一の災害に備えましょう。積極的な登録をお願いします。市では、災害が起きたときに支援が必要な人の氏名や住所などを記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は、地域の民生委員や町内会、消防署、警察署などに提供し、災害時の安否確認や避難支援、日頃の見守りなどに役立てています。未登録の対象者へ1月下旬に案内を送付しましたので、この機会にぜひ登録をお願いします。対象者、次のいずれかに該当する人、要介護3以上、 身体障害者手帳1級2級総合等級の第1種を所有。療育手帳 A を所有。精神障害者保健福祉手帳1級2級を所有。75歳以上の一人暮らし世帯。難病患者。その他市長が認める。いずれの場合も施設入所者は除く。登録までの流れ。1、市から対象者に名簿登録同意書兼個別避難計画作成同意書を送付。2、対象者は市に同意書を提出。3、同意した対象者のみを避難行動要支援者名簿へ掲載。個別避難計画の作成に同意をお願いします。避難行動要支援者一人一人について、避難を支援してくれる人の情報や避難経路などを記載した個別避難計画を作成しています。この計画は、計画作成に同意した人を対象に作成を進めています。あらかじめ避難先や避難方法を考えておくことが、災害時の速やかな避難行動につながります。市や市の委託を受けた福祉事業所などから計画作成について案内する場合がありますので、ぜひ作成にご協力ください。問い合わせ、危機管理課電話 39-1227、高齢福祉課電話 39-1290、障害者支援課電話 23-4244、子ども家庭課電話 23-4545、QR コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、ぜひご協力くださいとあります。